そう。で、五つ目かな？五つ目の、問題点。その、コンテンツをね、書けない。速いスピードで書けない。いいコンテンツが書けない。っていう五つ目の問題点は、心理的なブレーキがかかっているってことです。そう。何かしらの心理的なブレーキ、摩擦がかかっている可能性があるんですね。例えばね、結構、これは何人かからメールもらったんで、もしかしたらあなたもそう思ってるかもしれないんですけども、セールスができないっていう人がいたんですね。メルマガをこう書いてる。で、ここで情報商材を売ったら、なんだこいつは最初から情報商材を売る気だったのか、セールス目的だったのか、っていうふうに思われるってしまうんじゃないですか。そういうふうに思われてしまったらどうするんですかとか、そういうふうに思われてしまうのが怖いですっていう人が、何人かそのメールをもらったんですね。で、まあ、よくよく考えたら、僕もやっぱ同じこと思ってたんですね。昔は、やっぱりメルマガをこう無料でね、書き続けて、そこからセールスに移行するとこにすごく躊躇があったんですね。やっぱりなんか、なんていうのかな、汚い人間だと思われたくないなとか、そう、最初から策を練ってたんだな、ずるいやつだなって思われたくないなとか、お客さんからお金もらうの悪いなっていうふうに思ってたんで、ああ、そうだな、僕そういうふうに思ってたなっていうのをちょっと思い出したんですけども、やっぱ、それはすごく、その心理的なブレーキがあったんですね。やっぱ、お金っていうものに対する、その価値観が、こう、歪んでいたりとか、間違った解釈をしていたりとか、なんか、やっぱり、お客さんに対して、その提供の精神っていうのができてなくて、ビジョンがなくてね、自分のお金儲けのことだけしか考えてなかった時っていうのは、やっぱりそういうふうに、何か提供す、あの、情報を売るっていうのは悪いことだとか、そういうふうに思ってたんですね。だからそういう、こう、何かしらのこの心理ブレーキっていうのが、あなたにもあると思うんですね。例えば、コンテンツの心理ブレーキだったら、そう、例えば、なんか本からこう引用するっていうのが良くないことなんじゃないかなって思っていたりとか、あとは、書いたコンテンツに自信がなくて、それを批判されるのが怖い。何かこう、変な文句のメールが来たらどうしようとか、あとは、なんか、アンケートを募集したけど、その返ってこなくて自信がなくなっちゃうんじゃないかなとか、拒否される恐怖とかですよね。そういうブレーキがあったりとか、そういうのあると思うんですよね。で、僕も、未だにその、今はないかな。昔はその書いたコピーが出せなかったことがあったんですね。せっかくね、気合い入れて書いたコピーが反応率が悪かったらどうしようと思って怖くてこう出せなかったこととかもあったんで、気持ちはちょっとわかるんですけども、そう、何かしらのね、心理ブレーキがあると、こうやっぱタイピングのスピードも遅くなるし、なんか結局書いてる途中でなんかイライラしてやめてしまって、なんかタバコをプカプカ吸ったりとかっていうのがこうあります。そう。でね、僕自身その、長文のコピーライティング、セールスレターを書くときに、本当早いときっていうのは、乗ってるときっていうのは、3時間ぐらいでガーって仕上げるんですね、一気に。そう、乗ってるときは書けるんですけど、書けないときは、やっぱもう5日とか1週間とかかかってしまうんです。そう、だらだらだらだらもう、ゆっくりゆっくりいろんなパーツを埋めながら、やっと完成するコピーっていうのがあるんですね。で、それをもう何かなってこう、いろいろずっと考えてたんですね。こう、書けるときはもう本当に時間を忘れて、気がついたら、あ、もう3時間経ってた、あ、終わったってなってるし、書けない時っていうのはもう、ちょっと書いたらなんか、なんか変な罪悪感が生まれたりとか、変なブレーキがかかって、こう、タバコを吸いに行って、で、また帰ってきてやって、またブレーキかかってタバコを吸いに行ってとかっていう繰り返しをしてて、やっぱ何かなって言ったら何かしらの心理的ブレーキがかかってるんですね。そう、何かあるんですよ。そう。これ言うとあれなんですけど、特に今回継承でその見本で字のコピーをこう書きましたよね。僕も書いたんですけども、すごく時間かかりました。で、やっぱり、まあね、これ買ってくれるお客さんも、たくさん字のね、困ってる人が買ってくれるお客さんがいるんで、ちゃんと商品は作ったんですけど、やっぱりその、本当にその字の、なんていうのかな、テーマに対して僕が心から出したかったかって言ったら、やっぱそんなことないんですよね。やっぱりどうしても、その、継承のね、今のあなたのためにその、見本を見せてあげなくちゃいけないなっていう気持ちがこうあったから、なんかその葛藤が心理ブレーキになって、書いてる最中に、パッションが出なかったりとか、モチベーションが上がらなかったりとか、やっぱしたんですね。結構すごい時間かかりました。やっぱり3日ぐらいかかりました、書くのに。そう。だから結構すごく、その心理ブレーキっていうのは見えないところであなたの邪魔をしてるんです。でね、って書いておいてほしいんですけども、心理ブレーキを外す。心理ブレーキを外す。書いてください。で、もう多かれ少なかれ、絶対誰しもね、その、心理的なブレーキっていうのは絶対かかってるんですね。何をするときでも、どっか行くときでも、仕事してるときでも、誰かね、家族と話してるときでも、子供と話してるときでも、何かしらね、こう、打ってくるブレーキっていうのが 絶対誰か、誰でもあるんですね。それが全くない人はいないと思うんです。そう。で、まあ、なんだ、お金に対する罪悪感だったりとか、拒否される恐怖だったりとか、まあ、そういうね、いろんなものがあると思うんですけども、まあ、大体それらの多くっていうのは、やっぱり、まあその幼少期とか、特に若い頃にできた傷跡であるものが多いんですね。そう。例えばその、お金の罪悪感があるっていう人結構いると思うんですね。お金を稼ぐっていうのは、なんか悪いことだ。お客さんからお金をもらうのはなんか悪いなとか、お客さんも困ってるのにお金にないだろうなとか考えて、お金もらえないぞとか、いろんなね、お金に対する罪悪感ってある人が多いと思うんですけども、そういうのっていうのはやっぱり、まあ、その多くっていうのは、その子供の頃に、なんか、お金でね、お金に対して親にすごい怒られたりとか、逆にお金のことで親が喧嘩してたりとか、なんか借金取りに追われたりとか、そういう経験がある、あればある人ほど、なんかお金っていうものに対して価値をすごく置いて、お金は何でも手に入ると思うし、逆にお金がこう悪いものだっていうイメージがあって、すごくその摩擦が生まれたせいで収入が入ってこないっていうのはあるんですね。そう。大体はこれ、幼少期の時にできた傷跡、トラウマとかから、が、今のあなたの心のブレーキになってるんですね。そう。で、書いてほしいんですけども、トラウマ。と書いてください。トラウマ。で、このトラウマっていうのは、ま、ものすごく、僕たちの成功を妨げる、多分一番大きい要因だと思います。満足いく収入が得られない。って言われたら僕はいつも考えるのはどういうトラウマがあるんだろうなっていうふうに思うんですね。そう。で、何かしらのトラウマが邪魔をするんですね。足を引っ張るんです。で、人は、その幼少期にできたトラウマっていうのを誰か他の人に頼りたいと思ってしまうんですね。これちょっと興味深い心理学なんですけど、幼少期にできた傷跡を他の誰かに頼りたいと思うんです。他の誰かで埋めようとするんですね。これ本当不思議な現象なんですけども、そのトラウマをこう取り外す過程っていうのは、ものすごく居心地が悪いです。そう。で、ちょっとメルマガのこの書くスピードの話からちょっとね、飛んでるような風に聞こえるかもしれないんですけど、すべてに共通するし、僕がこの継承プログラムっていう大きいプログラムをこう、スタートできてね、最後までこうやり遂げる。っていう、まあ、今も、ま、継続してるんですけども、こう、続けられてるっていうのは、この、まあ、トラウマをね、この事前に、継承が始まる事前に取り外せたことが大きかったからかなって思ってるんで、ちょっと、そのトラウマを外す方法と、そしてトラウマがね、どういうふうな邪魔をしてるのかっていうのをシェアしようと思います。そう。で、これ、ま、継承のね、無料ブログの時にこう、話したんですけども、すごくね、僕はその、認められたいっていう欲が、まあ、すごく強かったんですね。で、多分、あなたもあると思うし、みんなあると思うんですよね。人に認められたいとか、人に尊敬されたいとか、馬鹿にされたくないっていう気持ちが、こう、あると思うんですけども。やっぱ、僕も、他の人と比べたことがないんでね、レベルとか数値で見えるもんじゃないんで、わからないですけど、すごく人一倍強かったんですね。認められたい。とにかく認められたい、認められたい、認められたいと思って、もうずっと生きてきたんですね。そう。で、すごくストーリーを繰り返してたんですけども、僕が繰り返したストーリーっていうのは、尊敬する人を見つける。で、その人に認められたいと思って、もう自分の人生すべてかけて、時間も全部捨てて努力する。で、その人に認められた。そしたら、何か満足できなくて、次に認められたい人を探す。で、またもう自分の人生を捨てて努力して努力して努力して認められる。だからまた次に認められたい人を探す。ずーっとそれの繰り返しだったんですね、人生。で、そのおかげで、すごくスキルアップもしたし、すごく成長もしたし、すごく進化も。したんですけど、いつも満たされなかったんですね。なんでこんなに満たされたい、認められたい、認められたいと思うんだろう。なんで決めた目標を達成したのに満足できないんだろう、いつも満たされないんだろうと思って、もうずーっともうそれで悩んでたんですね。で、よくね、その、目標は何ですかとか、夢は何ですかとか言って、特にインタビューとかで聞かれるようになったんですけど、本当に困っちゃったんですね。ないんですよ。ずーっとなかったんですね。何かをしたいっていうのはなくて、とにかく尊敬してる人に認められたい、メンターに認められたいっていう気持ちしかなくて、そんなことをこう人に言ったら逆にまた軽蔑されるかなと思ってずっと隠してたんですけど、ずーっとその気持ちだったんですね。それがなんだかわからなかったんです。そう。で、メンターのね、ミスター X にこう相談したら、まあ、すごく、まあ、なんていうのかな、まあ、ちょっと話しづらい話なんですけども、わかりました、村上さん。じゃあ、とにかく今すぐ 母親にね、僕の母親、お母さんに電話をして、こう言ってくれと。俺のことは愛してるかっていうのを聞いてくれって。で、まあ、他の余計なことは何も言わずに、ただそれだけ聞けっていうふうに言われたんですね。で、まあ、僕ももう31歳なんで、今更ね、母親に電話をして、俺のこと愛してるとかって、ちょっと聞くの嫌だなと思ったんですね。もうすごく恥ずかしいし、居心地悪いし、もうちょっと嫌だな、ちょっとミスター X に嘘ついて、本当電話して聞いて、愛してるって言われましたよとか、そういうふうに適当に答えようかなとかって、すごく迷いました。でもやっぱり、今までね、メンターの言うことをちゃんと聞いてきて、それを律儀にやってきたから、今があるので、やっぱりメンターの言うことだから、俺もやろうと思って、こう電話したんですね、母親に。で、ちょうどね、継承が始まってすぐぐらいかな、もう継承ブログが始まってすぐぐらい、多分7月とか8月くらいだったと思うんですけど、電話して、で、プルプルプルプルプルプルってなって、で、いきなりね、お母さんがガチャってた時に、あ、もしもし、母さんって言って、俺だけど、って言ったら、どうしたのって言うから、もういろんなこと言おうと思ったんですね。いや、メンターのミスター X にこう言われてね、こういうこと言えって言われたんだけど、どう思うとかって、こう、笑い話にしながら話そうかなとか、なんか余計な世間話をしてから、頃合いを見てから話そうかなとかって迷ったんですけど、それをやったらもう本質がブレちゃうなと思ったから、もう勇気を出して、もしもし、もう俺のこと愛してるってズバッと聞いたんですね。で、まあ、すごい怖かったです。これで、なんか、変な回答が返ってきたり、ね、その、母親が、その、なんか、愛してるわよとか、どもっちゃったりとか、なんか、全然期待してる回答、違う回答がこう返ってきたら、さらにトラウマをこう、傷口を広げちゃって、なんか、立ち直れなくなっちゃうんじゃないかなっていう恐怖がすごいあったんですけど、愛してるって聞いたら、もう間髪入れずに、もう母親が、そのね、何言ってんの当たり前じゃないのっていう感じで、もう、なんか、そんな常識だよっていうような風なトーンで返してくれたんですね。でそれで、まあ、ふーっともういろんなものが安心できて、こう、まあなんか一気にトラウマがなくなってきたんですけども、まあ、僕がね、生まれた時に、まあ、冬で、その、なんか、そのお医者さんとこういうやりとりがあって、なんかお医者さんと喧嘩したとかね、なんかいろんな僕のことをこう、愛してくれてたエピソードっていうのを、僕は忘れてたエピソードっていうのを、たくさん話してくれて、それでやっぱ愛してもらってるんだなっていうことが実感できて、まあ、すごくトラウマが減ったんですね。で、それで、こう母親とその時に話してて思ったのが、やっぱり僕のもう一つのトラウマが、その、弟だったんですね。で、このまた、僕の弟っていうのが、勉強はできないんですけど、全く。まあ、出来が良くて、まあ、ギターとか、そのスケボーとかね、スノーボードとか、だいたい僕が最初にいろんなアクティビティをこう始めるんですけど、いつも弟が抜いていくんですよ。で、弟は継続力があるからいつも続けるんですけど、僕はすぐ途中でやめてしまって次のものを見つける。で、次のものをまた弟に教えたら、弟がまた追いついていくって、いつも追い抜かれちゃうんですね。で、もうすごいそれが実は、出してなかったけど、コンプレックスで、誰も言わなかったんですけどね。で、それがすごくコンプレックスだったらしいんですね。弟を超えたいっていうのがやっぱりもう一つトラウマだったんです。で、ちょうど弟がね、小学2年生ぐらいの時に耳が悪くて中耳炎で長期入院を繰り返すことがあったんですね。3ヶ月入院して、退院して1ヶ月入院してっていうのを繰り返して、やっぱり母親がその時に、この弟に付きっきりで入院して、僕は父親と2人で家で暮らしてて、すごく寂しかったんですね。で、なんか、ちょっとね、お風呂とか弟に入ってふざけて水とかパチャってかけたら、中耳炎で耳に水入っちゃいけないから、ものすごく怒られるんですよ。そう。で、やっぱ出来がいいくて、よくて、その、なおかつ体が弱い部分を持ってるから、やっぱ弟がやっぱりいつもかばわれて、何やっても怒られてたんですよね。ちょっと冗談半分で水かけたりとか、なんかね、なんかほんとつまんないことなんですけども、お茶漬けに、ご飯にこう麦茶をかけてあげたら、冷たいお茶漬けで美味しいかなと思って弟にそれをあげたら、そんなことしてんじゃないとかってすごい怒鳴られて、善意でやったのにね、怒られたりとか、なんかそういうもう思い出がいっぱいバーってこう、巻き起こってきて、そうです。多分それがすごいトラウマだったんですよね。弟を超えたい。そして母親に愛されたい。っていうのがあって、でもそれをこう話してるうちに、あ、俺はすごい本当愛してもらったんだな。なんか自分のね、なんか都合のいいように解釈していたとか、逆に都合の悪いように、俺は愛されてないんだっていう現実を持って、それ以外の現実をこう無視して耳に入らないようにして、それで生きてきたトラウマだったんですよね。そう。で、それでね、すごくふっと心が軽くなって、また新しい気持ちでビジネスができるようになったんですけど、それでも、どうしてもね、認められたいっていう気持ちが抜けなかったんですね。 で、ミスター X に相談したら、村上さんは、その、誰に認められたいと思ってるのか、その人物が重要ですねっていうふうに言われたんです。母親でもなくて、弟でもなくて、まあ父親でもなかったんですけど、じゃなくて、他に絶対第三者がいて、その人が村上さんに何かトラウマをね、こう植え付けて、何かね、その人に多分あなたは認められたいんです。で、ミスター X の私生活もいろいろ話してくれてね。まあ、ミスター X の話なんで内容は話さないんですけど、僕も同じような経験があるからわかるんですけども、必ず村上さんが認められたい相手がいるから、それを探してくださいと。その人に認められた時に、もう村上さんは違う気持ちでビジネスができますよ。誰かに認められたいためにビジネスをするんじゃなくて、本当に提供の精神で大きいビジョンを持ってビジネスができますよって言われて、ずっとね、考えたんです。後でこの、まあ、トラウマポイントの探し方とかも話すんですけど、それで考えて出てきたのが、おじさんだったんですね。親戚のおじさん。まあ、要は自分の母親の、弟かなに当たるのかな、おじさんだったんです。おじさんっていうのが、まあ、当時、すごい結構大きい会社の広告代理店のナンバー2で、もうすごい認められてて、みんなから慕われてて、それでいて、もういつもね、喋ることが面白くて気が利いて、みんなを笑わして、しかも優しいんですよね。すごい気が利いて。で、やっぱりそのおじさんに認められたいなっていうふうに思ってたんです。で、そのことに、ね、母親と話していることに気がついて、で、おじさんとこう電話をしているときに話をしたんですけど、僕がね、人に認められたいと思って、すごいモチベーションを持って、今までやってきたっていうのは、実はそのおじさんのたった一言の、ほんと些細な言葉がトラウマだったらしいんですね。それに気がついたんです。で、それは、おじさんがね、ある日なんか僕と弟でこう、野球、キャッチボールをしてるときに、なんかね、僕はどうしても取れないんですよね。下手くそ、球技とか下手だったから取れないけど、弟がいつもパシパシ取って、いつも弟の投げる球を僕が取れなくてポロポロこぼしてて、いつも惨めだったんですけども、まあ、その時におじさんが、まあ、だらしないな、ムネ君って言われてるんですけど、だらしないな、ムネ君は、弟はこんなにすごいのにな、っていうふうに言った、もうその一言が、もう31歳の今までずっと残ってて、その一言を撤回させるたいなと思って、ビジネスをやってたっていうのがすごい強かったんです。そう。で、まあその話をね、正直におじさんにも電話をして、おじさんにね、認められたいと思ってて、その一言がすごいショックだったんだよってことをもう正直に言ってね、まあ、ほんと半泣きの状態でこう電話をしたら、やっぱおじさんがね、いやもうね、そうか、そういう風にさせちゃったのは俺が悪かったなって言って、で、俺もね、やっぱ おいっ子だから、おいっ子である僕たちにすごいカッコつけてね、俺はすごいぞっていう風に見せてたけど、やっぱりトラブルとかもちゃんとあったし、全部うまくいってるわけじゃないしね。で、今のこのビジネスの成功とか収入の成功で言ったら、まあ、僕の方が追い抜かしてるんで、もうとっくに抜かされてるよって、もう随分前に抜かされたって感じだよって、もうよく頑張ったなっていう風に言われて、まあ、もうその時もうポロッと涙が出たんですけど、それでも僕はもう今もう認められたいっていう気持ちが、まあゼロではないんですけど、またどっかでなんかあると思うんですけども、まあ、もう 98% ぐらいなくなって、まあ、本当に提供の気持ちでこの継承っていうのにこう望むことができたんですね。そう。で、本当ね、たった些細のちっちゃい一言とかが、やっぱ子供の頃っていうのは、弱いし、純粋だし、全部吸収しちゃうから、それがすごいショックでトラウマになってるんですね。で、それのせいで気持ちよくビジネスができないとか、収入がね、入ってこないとかっていうことにつながってるケースがもうかなり高い確率であると思うんですね。なので、まずね、その、あなたのね、そのトラウマポイントっていうのを発見して、で、まあその人と直接話をして解決したりとか、もし直接も話をできなかった場合もあると思うんですね。亡くなっちゃったりとか、もう連絡が取れないとかっていう場合があっても、その人も完璧じゃなかった。そして、自分もその頃は、今と比べたら成長してなかったっていうことをこう見と、そういう事実をこう知ることなんですね。その人に言われたことは、ただ幼少期のその頃の自分ではショックを受けたけど、今聞いたら何言ってんだっていうふうにちゃんと返せるし、その問題も解決できるふうに成長してるっていうのがこう気づくことがトラウマの解決かなっていうふうに思うんです。で、それが結局コピーも結局書けるようになって、コンテンツも書けるようになって、アンケートも取れるようになって、収入がどんどん入るようになって、売り上げが上がって、で、まあ、ね、幸せな人生を歩むことができるっていうすべてに、こう、つながると思ってるんですね。すべてはやっぱりその、トラウマを乗り越えること。すごく居心地が悪いけど、まあ、乗り越えることが、結局すべてなんじゃないかなっていうふうに思っています。そう。で、 うん、まあ、結局ね、今、継承に参加してくれてる人は、僕よりも年配の人が多いんで、まあ、何言ってんだ、この若造が、その知ったような口聞きやがってっていうふうにちょっと思うかもしれないんですけど、まあ、まあ、一つのね、その、まあ、考え方として、ちょっとでも受け入れてもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。で、僕なりのその、トラウマをね、発見して、そして、それを乗り越えて、まあ、気持ちよく新しい気持ちでビジネスをやって、収入を上げる方法っていうステップがあるので、それをちょっと話をしようかなと思います。そう。で、ちょっと書いておいてほしいんですけども、過去の記憶は真実ではない。と書いておいてください。過去の記憶は真実ではない。そう。ね、その、僕がおじさんから言われたたった一言、宗くんはダメだな、弟の方がすごいな、っていう風なのを、別に真実じゃないですよね。その時その状況でたまたま起こったたまたまの一言だから、永遠にその傷をね、ずっと持ち続けて変な気持ちでビジネスをやるほどのことではないということなんですね。真実じゃないんですよ。そう、おじさんも未完成だったし、僕も未完成だった。そう、真実じゃないんですね。まずそれをちょっと認めないと、次のステップに進めないので、いつまでも幼少期の弱かった頃の自分をね、引きずったままじゃもう成長できないんで、今あなたがね、その問題点が起こったら、絶対解決できると思うんですね。今僕が、うん、お前はダメだな、弟はすごいなって言われても、まあ、別に何とも思わないんですよね。弟はやっぱすごい部分があるし、認めてる部分があるけど、俺は俺のその才能、ギフトを活かして頑張ってるから、まあ、比べるもんじゃないだろうとかっていうふうに別に何とも思わないですよね。幼少期の頃は傷ついたわけですよね。そう、真実じゃないんです。そう。で、じゃあちょっとステップ話しますね。で、ステップ1で、現在のトラブルを紙に書き出す。現在のトラブルを紙に書き出してください。いろんなトラブルあると思います。メルマガが書けない、収入が入らない、借金まみれだ、パチンコがやめられない、タバコがやめられない、お酒がやめられない、ついつい他の女に目移りがしてしまう、なんか、いろいろあると思うんですけども、まあ、人間関係もそうだし、経済面でもそうだし、肉体でもいいと思うんですね。なんかお腹がいつも痛くなるとか、なんか、筋肉がつかないとか、まあ何でもいいんですけども、肉体面、健康面、感情面、精神面。特にこの4つの分野でトラブルをこう書き出してみてください。自分の問題点を書き出してみる。これステップ1です。で、ステップ2で、そこからキーワードを抜き出す。一言のキーワードにまとめてほしいんですね。たくさんザーって書いていても何が本当の問題だかわからないので、一言でキーワードは何だろうなっていうふうに、こう、キーワードを書くってことですね。例えば、そうだな。弟とキャッチボールをしてボールが取れなくて、おじさんにバカにされたっていうことじゃなくて、その、まあ、弟っていう単語だったりとか、弟と比べられるとかっていう、そこぐらいまでシンプルにまとめてほしいということですね。あんまり長い文章だと結局自分で理解できないんで、その、母親に愛されたいとか、おじさんを超えたいとか、そういうか、そこぐらいまでシンプルなものまでまとめてください。そうしないと自分で理解できないので。そう、これがステップ2です。で、ステップ3で、幼少期の、出来事と照らし合わせる。幼少期とかに、まあ幼少期だけとは限らないんですけども、その問題点、何か起こってそのキーワードが、何か過去の自分と同じものがないかなっていうふうに、幼少期の頃と照らし合わせてみてください。このキーワード、幼少期の頃にも何かなかったかなっていうふうに照らし合わせるってことです。で、ステップ4で、共通点を書き出す。そう。幼少期の何か問題と今の問題の共通点を書き出してみてください。これ見事なまでに一致します。ほんと綺麗にパズルのようにピタッと当てはまるのでやってみてください。で、男性の 90% の問題、今現在大人になってからの問題点というのは 90% は母親にあるというふうに言われてるんですね。何かしら母親の一言とか母親に言われたこととか母親がやってることとかを見てそれでトラウマになってるんですね。で、そのトラウマを引きずったまま大人になってるから、結局問題点が起こってるっていうふうに言われてます。そう。だから幼少期のこの問題点とね、照らし合わせてください。で、ステップ5。最後のステップで、その過去は真実じゃないっていうことに気がつくだけです。そう。気がつくだけなんですね。真実じゃないんですよ。母親にひどいことを言われた。お前なんか能力もないしダメなやつだって母親に言われて、それがトラウマで、何かやろうと思っても自信がなかったりとか、ついつい躊躇してしまったりとか、そういう場合があっても、母親だって完璧じゃないんですよ。母親も 何かね、おじいちゃんとかおばあちゃんに変な現実を埋め込まれて辛い思いをしたから、そういうふうなことを言う現実を持ってしまっただけなんですね。母親も完璧じゃない。そして、その頃のあなたも完璧じゃなかったんですね。今なら解決できると思います。そう。母親も、おじいちゃんおばあちゃんがいて、おじいちゃんおばあちゃんにもその親がいて、みんないろんな現実をこうね、いろんな現実の中で揉まれて生きてきて、現実が出来上がってしまったんですね。そう。前に言ったと思うんですけど、どの現実も真実ではないんですね。そう。その人が持ってるただの現実っていうだけです。その人が信じてる現実だっていうだけです。だから、まあ、幼少期の頃とね、照らし合わせてみて、まあ、必ず今あなたが収入で問題があると思ってたら、お金に関して何かしらのトラウマがあると思うんですね。そう。それを幼少期の頃と照らし合わせて、あ、ここがトラウマポイントだったんだなっていうことに気がつけば、必ずあなたの収入は上がるようになります。そう。メルマガ書けない。必ず早くなります。そう。家族と何かいつもトラブルがある。必ず解決します。奥さんといつも同じ喧嘩をしてしまう。何か母親との関係との間に同じようなことがあったと思うんですね。そう。人間関係も、お金のことも、肉体のことも、大体幼少期にトラウマがあると思うので、ぜひまあね、ちょっと今日のエクササイズを、宿題ではないんですけども、一回、やってみてほしいなというふうに思います。じゃあですね、継承18週目ですね、18週目は、これで終わります。で、いろいろね、その、わからないことは、この、継承のビデオでも話していくし、質問でもこう答えていくので、どんどんどんどん質問してください。で、これ、ちょうどさっきのね、コンテンツの話でもしたように、質問をもらわないと、何を伝えていいか僕もわからないんです。そう。で、まあ僕も所詮情報ビジネスの世界でね、ちょっと成功しただけのもんですけども、まあ情報ビジネスとか、そういうインターネット上でお金を稼ぐっていうことに関しては、ある程度はもう長い期間稼いできているので、いろんなことがわかると思うので、その、いろいろね、質問してもらえると、いいコンテンツが僕も作れるし、あなたのためになれる、なる話ができると思うので、ぜひその、たくさん質問するようにしてください。じゃあ、これで18週目を終わりにします。じゃあまだ、継承は続きますけども、一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。